うございます。素晴らしい賛美を、まあ、感謝しています。さてメッセージでありますが、先月ですね、まあ、大相撲がありました。なんと幕尻のですね、徳勝龍というのが大関を破って優勝したんですね。皆さんご覧になるんでしょうかね、相撲ね。まあ、ともかくも優勝したわけです。一番下の番付の力士が大関をやっつけたわけです。圧倒的な勝利でした。でインタビューでですね、まあ、徳勝関がこういうんですね、自分なんか優勝していいんですかって言って、みんな爆笑だったんですね。それで、アナウンサーがですね、さらにインタビューでプレッシャーはなかったですかと聞いたらですね、いやプレッシャーなんかなかったです、嘘です、めっちゃ緊張しましたって。えらい、まあ、今頃ね、相撲女子っていう言い方で通女っていうんですよね。すごい多いんですね、女の子が観覧に来ることが。でもうキャッキャッキャッキャッって喜んでました。でそんなんで、彼はまあユーモアを取るようなそういう力士でもあるんですが、その中で私はちょっと心に留まったのがあるんですね。それは幕尻ですから、一番下だから失うものは何にもない、そう思ったらもう平静な気持ちというか、冷静な気持ちになって、今日一番ともかくやろうということでやったら、大関の方はですね、もう幕尻に負けられないでしょう、自分はダントツに上なんですから。それで緊張してもガチガチになりまして、どっちが大関かというような分からないような相撲を取りまして、貴景勝は負けてしまったんですね。仕事でもですね、あるいは勝負でも心の中に安心があるというか、冷静な心で折れるっていうのはすっごい大事なことなんですね。緊張があると普段の実力も出てきません。また逆に心がいろんなことが嵐の中にあっても、心の深いところに、平安な心があれば実力も発揮できるし、いや思う以上のこともできるかもわからない。そう思いますと、イエス様が約束をしてくださった私の平安を残します、与えますというのは実にありがたい言葉だと思うんですね。しかもこの世がもたらすことのできない種類の平安と言われました。この世がもたらす平安、我々が例えば健康な時には得られる平安、まあ、仕事も順調にいっている時の平安、家族に問題がないという時の平安、さまざまな、まあ、物事がうまくいっている時にもたらされる平安というのがこの世の平安だと思うんですが、それとは種類も違う、そういう神から来る平安、これを提供します。2000年前もうすでに語られている、なんとありがたい、またなんと聞きたいことかと思わされますね。これをどのようにして得られるのか、ご一緒に聖書からメッセージしたいと思いますので、黙祷を持って始めたいと思います。天の父なる神様、尊いあなたの御名を賛美をします。今朗読された大変有名な御言葉、イエス様が語られたお言葉を私どもは深く心に銘じております。どうぞそれぞれ出席をされた方々の中には、人生の途上でさまざまな人生の嵐、あるいはまた試練、そういうものに遭遇いたしまして不安な思いの中にある方もいらっしゃるかも分かりません。主よ、どうかあなたが語りかけてください。そして主が与えてくださる特別性の平安を体験していく人生へと導かれていくことができますように、しばらくの時を見て委ねまして、尊いイエス様の御名を通してお祈りいたします。アーメン。さあ、それでは大切な聖書の一節もう一度読んでみたいと思います。私は あなた方に平安を残します。私はあなた方に私の平安を与えます。私があなた方に与えるのは、世が与えるのとは違います。あなた方は心を騒がしてはなりません。恐れてはなりません。最後の晩餐でイエス様が語られたんですね。そして最後の晩餐の場面が終わりますと、数時間後にイエス様は捕らえられていきます。そしてその後はどんどんどんどん過酷な裁判、ひどい裁判、鞭打ちの刑、さまざまな痛み苦しみを経験していき、やがて人類の救い主となるために十字架にかかっていかれる。それをよくご存知な上で、ご自分のことではなくて弟子たちのことを心配される。まずキリストの平安を体験するために第一に覚えたいことは、キリストはあなたを見捨てないということを知っていただきたいんですね。人はですね、他人の不安というものに関わることは好きではないです。だって自分自身も不安がありますから。よっぽどの余裕があったり力があったりすれば別でしょうけど、他人の不安に関わってしまうと自分ももうとんでもない形になってしまうかもわからない、そういうこともあって基本的に関わりたくはないわけですね。だからそれだけに、もしも愛と力のある方があなたから決して離れず、見捨てず、問題をさえ解決するということができる、そういう方があなたのそばにいるという、これを知るだけでもすごいと思うんです。安心ができると思うんです。でも人生は逆ですよね。皆さんは人気作家の山本周五郎という人をご存知ですか？代表作いろんなものがあるんですけど、赤ひげとかですね、ちょっと年配の方は大河ドラマでもみの木は残ったというね、うなずく方もそこそこの年齢にいってる方かと思うんですけども、もういろんなこの人気作家ですから、映画にもなったりドラマになったりいろいろ本を書いていらっしゃる。この方の小学生の時の経験を私は読んだんですね。大変地味でおとなしい目立たない少年だったようです。で、学校で宿題として作文を書いてこいと、こういうことになったんですね。何を書こうかと周五郎青年少年は考えましたが、そうだ、人気者のクラスで人気者の A 君とひょんなところから丸一日遊んだ、あの宝物のような経験のことについて書こうと、そう思ったんで、一晩考えて一生懸命書いて提出としたわけです。で、作文をずっと先生が読んで、山本周五郎の作文ピカイチだということで張り出したんです。すると誰の作文だってみんなどやどやとこうやってきまして見たわけです。その中に A 君もいたんです。 A 君がじーっと読んで、山本、俺お前と遊んだことないぞ、何作ってんねん、それにお前俺の友達やないし、嘘作文やって言ったんです。するとですね、みんなも一緒になって、嘘作文、でったらめ作文って囃し立てたんですよ。山本周五郎君は、いやそうやないって言いたかったけれども、一緒に遊んだやろって言いたかったけれども、そんなこと言ったらA 君が遊んでないというのに自分だけ遊んだなんて言ったら 惨めになるでしょう。泣きたい気持ちだったけれども言えなかったんで、大人になったんだ。で、彼は人気作家になったんですけども、その時の小学生の時の経験を決して忘れない、改めて書いてるわけですね。僕にとっては A 君と遊んだことは宝物のように思っていたから書いたんだけど、 A 君にとっては僕を友達とは思ってない、そんな友達に自分のことが書かれて迷惑だったんだろうなって寂しく思ったんですね。こういう話を読んで思うことはですね、弟子たちはね、 A 君以上にイエス様を知らないって言うわけでしょ。関係ないって言うでしょ。にもかかわらずね、イエス様はご自分のことで弟子たちの行く末を心配されるんですね。ご自分を見捨てるのに、知らないって言うのに、 A 君以上でしょ。その弟子たちに対して、私はあなた方に私の平安を与えます、そういうお方が皆さんにおられるんですよ。我々が平安を考えるときに、イエス・キリストというお方は我々から時には都合が悪くなったら関係ありませんと言ってしまうような私どもの小さな信仰、山本周五郎さんにとって小学生の時の人気者の A 君と遊んだことは宝物だと思っていたのに、 A 君はそれを認めてない、知っていて俺お前と遊んだ覚えはないって言ったのかどうか分かりませんけれども、関係を持ちたくなかったんでしょう。 A 君以上に弟子たちはイエス様のことを知っているのに、知りません、関係ありません、知っていたら呪われても構いませんと言ってイエス様との関係を否定したんでしょう。弟子たちはにもかかわらず、イエス様はここで、私はあなた方に私の平安を残しますって、なんという大きな愛、なんという素晴らしい優しさ、力強さ。だからやれ平安だなんとか言うよりもこのイエス・キリストはあなたを見捨てず、あなたをから離れず、あなたに最も良き見守りを持って平安をお与えになる、そういうお方がいらっしゃるということをまず第一にしていただきたい。第二のことは神の御心を信じるということですね。この14章は平安というテーマでずっと描かれている箇所でもあるわけですが、14章の一節に、あなた方は心を騒がしてはなりません、神を信じまた私を信じなさいとこう言われました。神を信じなさい、心を騒がせているときには神を信じなさいって言うんです。ここで言うのは神の存在を信じなさいということではない、むしろ神の御心を信じなさいということです。神の御心というのは、今週の御言葉にあったように、すべてのことを働かせて益としてくださるという神がおられますと言うんです。あなたに起こるさまざまな人生の嵐、人間関係の悩み、あるいは将来の不安、健康面のこと、さまざまなことがあるとしても、神の御心はすべてのことを働かせて益に変える、 それが神の御心です。あなたの人生において当座の目に見える今の段階の話ではなくて、ずっと先の先まで見通しておられる神が万事を益に変えるっておっしゃるわけです。その御心を信じなさい、そういうことです。二人の人が仕事の過労でですね、入院をいたしました。一人はですね、入院してから、職場に対する怒り浸透でですね、こんな会社は許せないということでですね、もう当たり散らすような日々を入院中も行っていまして、結局3ヶ月も入院したんですね。3ヶ月して退院したんですが、職場復帰には腹立たしさもあったんでしょうか、1年もかかってしまったんです。でもう一人の人は同じように過労で入院をしたんですが、この際せっかくの休みをもらったんで、普段やりたかったことができなかったあの三国志も読もうかということで、三国志を持って入って一生懸命に読んだ。入院中は自分が闘病生活しているということを忘れて一生懸命読んでた。で、後で分かったんですが、そこは東京にあるキリスト教の病院、そこで廊下を歩いていたらチャペルというのがあった。毎日行われている。こんな時にしか聖書の話は聞けないかなと思って、ものは試しということで入ったんだ。そしたら先ほど言った神はすべてのことを働かせて万事を益に変えられると、それを聞いたわけです。自分は今過労で体調を崩して入院しているけれども、このことも益に変えられる、そう思ったらすごい心が軽くなったんですね。で、毎日通ったんです。で、とうとう1週間で退院できた。しかも1週間退院できた頃には信仰を持って退院後は教会生活も始めた。で、洗礼も受けてクリスチャンになった。で、こう言ってるんですね。重い試練の場合はどうなるか分かりませんが、私は万事は必ず益になると思えるようになりました。これってすごいことですよね、とそう言ってるんですね。神の御心、それは私たちは明日は分かりませんけれども、今日の試練も今日の悩みも今日のつらいことも全部ひっくるめて万事を益に変えますと言われる神の御心を信じるということ、これが大事なんですね。これ第二のことです。第三は、キリストは最大不安にも平安を与えられるということを知るということですね。最大不安とは何ですか。死ぬことです。これも二人の人の証しをしたいと思いますが、72歳になる二人の患者のそれぞれの証しです。一人は男、一人は女。男性の場合、先に言いますと、この人はですね、豪邸に住んでいる一代で貿易会社を立ち上げた成功者なんですね。地位も名誉も富もあるという。ところが肝臓がん、痛みが不安になりまして、とうとうホスピスに入院をされました。で、ホスピスに入って痛みは取れたんですが、こう先生に言ったんですね。先生、死にとうないんです。お金やったら何ぼっても出しますから、直してください。 何歩でも出しますぐらいのお金はあるわけですよ。で、死の前にというのはね、私も牧師として多くの方々を、見取らせていただいてきましたけれども、死を前にしてはね、そのなんていうのか、人間がつけている衣もあるでしょ、衣、服、これは全部剥ぎ取られるんですよ。地位関係ないでしょ。死の病の中で私は社長や言うても関係ないでしょ。お金なんぼでもあります、1億出しもついても直せないでしょ。まとわりついている、まとわりつけている衣が剥ぎ取られるんですよ。そして何が残っているかというと魂そのものなんです。だからその魂そのものに平安というものがないならばたまらない不安なんですよ。これは本当に現実です。私も多くの方々と接してきましたけれども、健康な時にはね、死のことなんか考えない。でも最大不安であることだけは頭では分かっているわけです。そして死が近づいてきた時にまとわりつけている衣は剥ぎ取られて、魂の丸裸の自分だけが出てくる。その時に魂の平安というものを持ってなかったら、先ほどの社長さんのように慌てふためくわけです。そしてその方は不安なまま死なれたと報告がありました、書かれてありました。もう一人は同じ72歳の女性なんですが、平凡だけれども良い信仰を持っておられる。肺がんになられまして、呼吸が苦しくて痛むのでホスピスに入院をしてこられたわけです。で、処置をされまして痛みは取れたわけです。そして医師に向かって、この婦人は、先生、おかげさまで痛みが取れました、私はあと1週間くらいかなと思うんですと淡々と言われた。それで、死んでも私はイエス様を信じていますので、天国に行けることをもう信じています、だからそれで不安はないのです、ただ痛みだけはつらいのでよろしくお願いします。はい、分かりました、一生懸命痛みが取れるように頑張ってやってみます。そして次の回診の時に、先生、あと3日ぐらいのような気がします、先に行ってますので先生も後から来てくださいねって。私もこのことを聞いたことがありますね。あの、この方じゃなくてね、佐々木さんのおばあちゃん。で、2、3日経ってからだんだん意識が薄れていく中で、娘さんがいるんですが、娘さんにこう言われたのを医師は聞くんですね。それじゃあ母さん行ってくるね。娘さん、お母さん行ってらっしゃい。どっかふすま開けて隣の部屋行くみたいに、淡々としているけれども、なんと安らぎのある生涯の終わりかと。この医師はさっき72歳の肝臓がんでのたうち苦しむ男性を見た。地位もなければ名誉もないかもわからない、富もないかもわからないけれども、同じような年齢の婦人が死に打ち勝って淡々と迎えておられる、この差めちゃくちゃ大きいですよ。誰がその平安を与えますか。お金はできない、地位もできない、名誉もできない、キリストだけが罪の許しと永遠の命を提供することはおできになるんです。私の平安を与えます。クリスチャンはそういう意味で最終的な最大の不安というものを もうキリストを信じることによって平安に導かれる人生を約束されているわけです。ですからこそ、その素晴らしい平安を我が物にしていただきたい、キリストを受け入れていただきたい。山本忠五郎さんは寂しい小学生時代を送られたなと思うんです。だって人気者の A 君と遊んだことが宝物と思ってたんですよ。でも俺お前の友達ちゃうって言われた。遊んだことないって言われた。こういう経験というものは本当小学生の時つらいです。でも弟子たちは A 君以上にイエス様を知らないって言ったんです。にもかかわらずイエス様は弟子たちのために平安を、いや弟子たちだけではない、あなたと私のために、聖書読者のために平安をお与えになる、その方をあなたは受け入れたんです。ここにこそ平安の鍵があるんですね。お祈りして終わりたいと思います。天の父なる神様、イエス様が最後の晩餐でご自分としてもこの後一体何が起こるかということをよくよくご存知の上で、慌てふためく、あるいは心を騒がせてしまっている弟子たちのために平安の祈りをし、約束をし、守りを保証されました。主なる神様、裏切られることをご承知の上で平安の約束をされるとは、何という愛に満ちたお方でありましょう。そのお方が私どもの救い主であることを心から感謝いたします。どうかこの救い主を受け入れ、またこの救い主を信じたことを一層深く味わい喜ぶことができますように、心からお祈りいたします。万丈益としてくださるあなたの御心を心から感謝します。尊い救い主イエス様の御名を通してお祈りをいたします。アーメン。さあ、それでは聖餐式を行います。新生活